説教試みに耐えてと題しまして、増田琴牧師です。
今朝もご一緒に礼拝を捧げられて嬉しいです。受難節の日々ですね。聖書の言葉に耳を傾けて今週も歩み始めましょう。最近辛い思いをしましたか？いつも元気ではつらつとして見える方がちょっとしんどい、いろいろ重なって、主の受難を覚えて忍耐、いろいろ収まってイースターを迎えたいと書いておられました。寒暖差もあって心も体もなかなか波についていけない時でもあります。別れと出会いの季節でもあり、自分のこれからを考えることが求められるということもあるかもしれません。受難節はイエス・キリストの十字架への道行きを共に歩む時期です。そこには断念ということ、自分が握りしめているものを一旦手放してもう一度出発するということも含まれるのかもしれません。職場や家庭の身近な人間関係の中でつまずきを覚えて辛い思いをすることがあります。分かってもらっていると思っていたことが通じていなかった、いえ誤解だったということもありますね。推し活という言葉ご存知ですか？推し活の推しというのは推薦という、推薦するという言葉ですね。活は活動の活です。この人素晴らしい、私の推しよという、そういうふうに使われます。まあ、ファンのことですね。それをいろいろな人に伝えたり、ファンの集いに行ったり、グッズ、その推している人の品物を買ったりします。推し活があることで毎日の生活に彩りが与えられて、ワクワクがやってきます。伝道というのもいわばイエス様が大好きという推し活かなと思うんですね。素晴らしいという言葉には憧れや自分の願い、期待も含まれています。ですから本当にその人がどういう人なのかということをそれほどよく知らなくても、この人ならばきっとこう考えるはず、こう行動するはずという自分の中にある理想像が反映されていて、自分のこうなりたいという思いがそこに含まれているということもあるでしょう。しかし時にその自分の持っていた理想像から相手が外れるようなことがあると、期待が裏切られた、そんな人だと思っていなかった、がっかりしたというふうに思ってしまうこともあるかもしれません。押されている人は相手にそういうふうに思われないように自分を合わせていく、ファン心理というものに合わせていくというようなことも場合によってはあるかもしれませんね。でもそれは実はその人のことを理解していたのではなくて、自分の思いや理解をその人に当てはめていたということなのかもしれません。カウンセラーの方に相手のことを理解したと思った瞬間誤解に変わるという話を聞いたことがあります。確かに私たちが誰かのことを理解するという場合には、自分の中にある経験や今まで得てきた知識をその人に積み重ねて理解していると思っているのかもしれない。皆さんどうですか？私もそんな経験を積み重ねてきました。自分が全く思ってみも見なかったその人自身の姿や在り方に触れる時があります。え、 考えていたことや理解していると思っていた、そういうことが打ち破られる、そういう経験こそ実は出会いと言えるのかもしれません。今朝ご一緒に分かち合うマタイによる福音書に16章のイエスとペトロの会話には、そのような私たちが身近に経験している人間関係のズレのようなところから始まっているのです。しかしそれが実に深い信仰とは何かということにつながっていきます。イエスはフィリポ・カイザリアの地方へ弟子たちと共に出かけられました。ガリラヤ湖の北40キロほどにある町です。イエスは弟子たちに、人々は人の子、つまりイエス・キリストご自身のことを何者だと言っているかと尋ねられました。人々は口々に語っていたのです。洗礼者ヨハネだという人もいれば、エリアだ、エレミアだというイスラエルの中で有名な預言者たちの名前を出して、きっとそのような人に違いないと口々に噂し合っていました。ですから人々はこう言ってますよと答えたのです。イエスの癒しの技、力ある言葉は多くの人にそう受け止められていました。そして今ここでイエスは弟子たちに問いかけられるのです。それではあなた方は私を何者だというのか。信仰というのは問われることから始まります。自分の中に何か到達したものがあってそれを語るというのではないのです。聖書の中で神は問いかける方です。あなたはどこにいるのか、あなたの兄弟はどこにいるのか、あなたは私のことを何者だというのか。その問いかけに従って私たちの中でそのことを考え始めます。そこから私たちは自分なりに答えていきます。イエスはどのような方でしょうか。網を捨てて私についてきなさいと招かれて呼びかけられた弟子たちはイエスと共に歩んできました。目にしたのは重い皮膚病の人に、ために人々の交わりから遠ざけられていた、そういう人が神の祝福の中に迎えられていく姿でした。歩けなかった人がもう一度起き上がりました。自分の足で自分の人生を、自分の道を歩いていくことができるようになりました。目の見えなかった人が救い主の姿を認めて、本当に見るべきものが見えるようになりました。耳の聞こえなかった人が本当に聞くべき声、言葉を与えられて、人々の交わりの中へ招かれて、そして豊かな交わりへと導かれていきました。そこで起こっていたことは紛れもなく救い主、油注がれたもの、メシア、来られるときに起こる出来事だったのです。ペトロは言います。あなたはメシア、生ける神の子です。あなたはメシア、生ける神の子です。他の何者でもない、あなたが私を救ってくださり命を与えてくださる方です。メシアというのはヘブライ語で油注がれたものという意味です。当時のイスラエルでは王や祭司、預言者たちに油が注がれました。そのことによって神様からの権威と力が与えられていったのです。そして後にこの油注がれたということをメシアというようになり、ギリシャでこのギリシャ語ではメシアのことをキリストという言います。そこからキリストは来たるべき救い主を意味するようになりました。ペトロはそう答えたんですね。あなたはメシアです、 イエスはこの答えに対して、バルヨナシモン、シモンバルヨナ、あなたは幸いだ、あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだと語られました。あなたはペトロ、岩です。この岩の上に教会を建てよう。素晴らしいですね。今日のこのメッセージ、ここで終わっていたならば、ペトロ素晴らしい、この教会の岩に、上に私たちの教会は建てられているのだって終わります。でもそうではなかったんです。一番理解していると思っていた時、その直後にペトロは一番大きな過ちを犯してしまいます。その後イエス・キリストは弟子たちの前で、私は必ずエルサレムに行って長老律法学者たちに苦しみを遭い、そして死に、三日後に復活すると打ち明けられ始めました。ペトロは言いました。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。ペトロの気持ち分かりますね。よく分かります。あなたは神の子、救い主、メシアです。私たちの世界を、社会を、そして私を救ってくださる方です。人々に苦しめられて死んでいく、そんなことがあってはなりません、そう言ったのです。けれどもイエスはそのペトロに対して、サタン引き下がれ、あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っている。ここまで言う必要なかったんじゃないかな思われませんか。最初に私この聖書の箇所を読んだのが一体いつだったか思い起こせないくらいですけど、そう思ったような記憶があります。違うんだよペトロ、あなたはちょっと思い違いをしているかもしれないねぐらいでいいんじゃないでしょうか。言い方ってものがありますね。ある本に言い方で 90% って書いてあって反省しました。イエス様、言い方 90% だ。あなたに従ってきたペトロにもうちょっと言い方があるでしょう。サタンはないじゃないか。いえ、ここに大きな誤解があったんです。ペトロは自分自身がメシア、救い主と思っていたその像をイエスの中に結んでいました。世界を救ってくださる、そういう方は政治的にも権威の上でも人の上に立つもの、支配するものだ、すべてを治めるものだ、そしてすべてを手中に収めているものだ、誰かから苦しみに預かり、誰かに苦しみ、懲らしめを受け死んでしまう、それは無力さの象徴ではないか。そんなものであってはなりません。自分が言えた、理解できた、自分の手の内に収めたと思うその先から、自分の理解、判断で語っています。まるで自分自身が道明けさ、案内人のようになっています。イエスに従う人っていうのは後に従う人なんです。でもペテロはイエスのことを自分の脇に、そしていさめ始めたんですね。自分の解、これが正解だと思っている範疇、思い描いているメシア像をイエスに当てはめていくところに、本当に本当の出会いはないんです。罪人と呼ばれて蔑まれていた人々、弱くされ小さくされていた人たちが神の眼差しのもとにあるということを技をもって示し、救いがここにやってきたと知らせることは、当時の権力者によって苦しめられ殺されることへとつながっていきました。それは神様のご計画であり、人間の推測でイエスの前に立ってイエスを導こうとする態度はサタンと同じだとイエスは語られたのです。下がりなさい、後ろに行きなさい、あなたのいる場所はそこではない。 この言葉は、あの荒れ野の40日間の断食の後、イエスを試そうとしてひれ伏して私を拝むならこれをみんな与えようと言ったあの悪魔に対してイエスが語ったのと同じ言葉です。イエスの生涯を通じてこの誘惑はずっとついていました。苦しみなしに、あざけられることなしに救いというものが与えられるならば、その方が良いではないか、その方がみんな納得する、そうです。でもこの受難節に私たちは思います。私たちの苦しみ、私たちのあざけり、受けたあざけり、私たちが本当に苦しんでいるときに、その一番底にあって、その同じ、いやそれ以上の苦しみに預かった方はどなたなのだろうか。私のどのような悲しみであっても、辛さであっても、イエスはそこで共に受けていてくださるのだ。イエスの在り方はつまずきになるのです。超人的な力を持って人を支配して、人々に生活を忘れさせるような救いを与えることがメシアだと人々は思っていたからです。それなら押せるんです。あなたのファンになります。でもそうではないとイエスはおっしゃったんですね。私は仕えるために来た、あなたのために。ペテロの理解と誤解、でも本当の出会いはそこから始まりました。イエスはペトロに、そして弟子たちに、私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさいと呼びかけられた。誤解していて叱責してそこで終わったのではありません。むしろそこから始まったのです。私についてきなさい。自分を捨ててという言葉は誤解されやすい言葉ですね。これは滅私奉公のように、自分というものを失って、そして奉仕をしなさいというようなことを言っているのではありません。イエス・キリストは、私たちが本来神様に作られたすべての賜物を持っている、その賜物を持ってキリストに従うことによって十分にその賜物と命が発揮できるようにと招いておられるのです。自分に与えられた命も賜物も自分が得たものだ、自分の手中に収めたものだ、自分の手の内にあると思っていると、私たちはそれを序列化し始めます。私が持っているものはどれくらいのものだろう、私の隣にいる人はもっと多くのものを持っている、もっと大きな権威と支配力を持っている、そう考え始める。しかし神様から与えられたもの、私に、それがどれほどのものであっても、それはかけがえのない私の人生であり、私の命です。自分が自らの主であると考えている間は、私たちはむしろ自分の賜物を序列化して自分を見失ってしまうかもしれません。自分を捨てるというのは、今までの自分がどうにかするというやり方とは違う。神様は救いの技を行おうとしておられるのです。平和を作り出そうとしておられるのです。人々との間に和解を作り出そうとしておられるのです。それに私をどのように用いてくださるのだろうか。私の持っているものがそこでどうやって生かされていくだろうか。そういう転換があるんですね。私が何かをやろう、私が自分の持っているものはどれぐらいのものだろうではない。神様はもうすでにそのご計画を持って進めておられる、働きをしておられる。そして私はそのことのためにどのように参与していくことができるだろうか。そう考えてイエス・キリストの後に従っていくことが、あなたの十字架を背負っていくということです。あなたの十字架というのは、時折苦しみであったり重荷であると考えられることもあります。でもそれだけではありません。私たち一人一人が与えられている使命のことです。使命というのは命を使うと書きますね。あなたは今どのようなことに自分の時間と 命を、賜物を使っていますか。試練が、試みがあるのは使命を持っているからです。自分の命や時間をどのように使っていったらよいだろうか、どのように使うことが神様の御心だろうか、そのことを考えるときに試練があるんです。でも試練には終わりがあります。40日間という日にち、あるいはイスラエルの人々が荒野を放浪した40年間というのは非常に象徴的な期間です。試練には終わりがある。その期間、私たちはさまざまなことを考えるかもしれません。逡巡するかもしれません。思い悩むかもしれません。けれどもその時に、私はどのようにして神様からの召しに応えていったらよいだろうか、その答えを神様はきっと備えてくださる。そして一人一人がその自分が背負っているものの中でキリストの愛と出会う。どこか抽象的なところでキリストの愛と出会うのではありません。あなたが祈っている課題の中でキリストの愛と出会うんです。あなたが今祈っているその人との間に、あなたが祈っているその課題の中でキリストと出会う。そして私たちはそのことのために自分が何を成していくことができるだろうかと考えることができるのではないでしょうか。受難節を歩んでいますイエス・キリストは私たちに問いかけられました。あなたは私のことを何者だというのか。そしてその問いに答えるということは、私たち一人一人に与えられている私の重荷を担いながら、私の十字架を、課題を担いながらイエス・キリストに従っていくということなのではないでしょうか。私たちの人生は一人一人異なる、かけがえのないものです。そして人生のそれぞれのステージにおいて、私たちが働き果たしていくその使命を神様は与えてくださっています。私たちの群れの中で今本当に大切な時を過ごしておられる方々がおられます。重い病の中で、ベッドの上でご家族に囲まれて、そして神様の守りを祈られている一人がいます。ベッドを囲んでいるご家族の一人一人が神様の使命を果たされますように。愛する者を天に送られて、その看取りと葬りの時を迎えられたご家庭があります。その使命を神様が豊かに導いてくださいますように。社会の中で働こうとしている私たちの上に、神様の導きと豊かな祝福がありますように。一人一人のうちに神様は問いかけと、そして大きな祝福を与えてくださっている。そのことを覚えて今週も歩ませていただきたいと願います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたは私たち一人一人にかけがえのない命と使命を与えてくださいました。それを果たすために私たちに賜物が与えられています。時間、力、交わり、それぞれの与えられているものは異なりますけれども、しかし主よ、あなたはそこでイエス・キリストと出会うようにと私たちを招いてくださいました。イエス・キリストがそれぞれの場に和解と平和を打ち立てるようにと弟子たちを招かれたよう、私たちもこれから出かけていくそれぞれの場において、あなたの平和と和解のために働きたいと願っています。力を与えてください。私たちはしばしば人と人との間に、また働きの間に誤りがあり、失敗や挫折を経験します。その中でキリストと出会います。どのような姿であっても、あなたは私たちに、あなたの私は必要としていると呼びかけてくださいます。今週もその呼びかけに従って歩ませてください。主の道を主の後に従うものとなさしめてください。そしてどうぞこれからの一週間の歩みをすべてあなたの導きとお守りの中に歩ませてください。人と人との間に イエス・キリストが解放を与えてくださったように、イエス・キリストのもとに来て休みと平安が与えられますように、私たちもそれを携えてそれぞれの場へと出かけさせてください。これらの祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。